お座りください。キリストの証人と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま使徒言行録の5章12節から5章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。その中の初めに近いところですが、14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。使徒言行録5章14節、そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。今日の私たちの教会の現状からしますと、誠に羨ましく思えるようなことがここに語られています。最初の頃の教会は男性も女性も主を信じる人たちが増し加えられて、その数がますます増えていった、そうここに言われているんです。でそれだけではありません。16節のところにはこうも述べられています。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。この地上で最初に誕生したエルサレム教会には続々と新しい兄弟姉妹が増し加えられていました。そしてまたこの教会にはエルサレム市内からだけではなくて、少し離れたところにある町や村からも大勢の人々が集まってきていました。でそういう人たちの中には重い病気を抱えていて、その病気を癒されたい、そういう願いを持っていた人たちが多くいたと言われています。中にはペトロが往来を歩いていくとき、せめてその影だけでも自分たちの病人にかかるようにしていただきたいと願うような人たちもいたのだということも15節のところに述べられています。具合の悪い人たちにせめて影だけでもかかるようになどと言われますと、今日の私たちの感覚からするとどうもこれは迷信がかっているように感じられて受け取りにくい、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。けれども今日私たちが聞いているこの聖書の箇所が語ろうとしていること、ここに述べられていることの中心というのは、誕生して間もない教会が大勢の人たちを引きつけ、また迎え入れることのできた魅力に満ちていたということと、とりわけ病んでいる人、あるいは肉体だけではなくて心を病んでいる人たちも癒されるような癒しの力にあふれていたということだろうと思います。で15節に語られているペトロの影の話というのは、こういう癒され方があったのだと言っているわけではありません。15節を注意して聞きますと、人々は病人を大通りに運び出し担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影でも病人の誰かにかかるようにしたと言われているだけで、だから治ったんだというふうにことさらに書いてあるわけではありません。教会の中で多くの印と不思議な技が行われ、大勢の人たちが慰められたり勇気づけられたりして元気を回復していく、そういう様子を見た人たちの中に、その不思議な出来事がまるで魔法であるかのように感じる人がいて、そしてペトロの影でもかかればいい、でそういうふうに思った人たちもいたということを述べているんです。ですから今日のこの最初のところ、12節から16節までのところを聞いて、私たちがまず心を向けるべきなのは、どうして初代の教会にはこんなふうに大勢の人たちを引きつける力があったのだろうかということだろうと思います。 そしてまた最初の頃の教会の中で癒されるという経験をする人たちが多かったのはどうしてなのだろうかというその点を考えるということになるだろうと思います。でこのことについて今日しばらく考えていきたいと思っているのですが、その前にまず注意しておかなければならないことがあります。それはここに語られている病人たちや汚れた霊に悩まされている人々が癒されたと記されているこの記事から、私たちが癒しの出来事を自分中心に考えて、信仰を持っている人はいつでも病気に対して自分の思うように対処できるのだと、もしそう思ってしまうならば、それは多分今日この箇所が伝えようとしている事柄を誤って曲げて受け取ってしまうことになるだろうということです。病気というものがいつでも人間の願った通り、望んだ通りに克服できる、正しい信仰を持っていればいつでも自分の思い通り病気に対処できると考えるのは、これは傲慢なことだと思います。そしてまた実際とも違っているとも思います。現実にはこれは私たち今日に来ているキリスト者の間でもそうだと思いますが、本当に重い病を抱えながら、しかしなおその病床にあって神様を信じて辛抱強く病の苦しみをその身で受け止めながらも、しかし神様を賛美して生活している、そういう信仰者がいくらでもいます。病気を治せることが正しい信仰だなどと言ってはなりません。病んでいるそのご本人も、またその看護に当たられる働き手の中にも、あるいはハラハラしながら病んでいる人を見守っている家族の中にも、辛い病気と忍耐して辛抱強く関わりながら、しかしまさにその生活の中にあの十字架にかかりよみがえっておられる主がここにおられる、そう信じて神様を賛美している生活というのがあります。キリスト者の生活というのはそういうことだってあり得ると思うんです。聖書の中にだってそういう人が出てきます。例えば使徒パウロがそうです。コリントの信徒への手紙第2の12章のところで、パウロは自分が非常に厄介な病気を抱えているのだと告白しています。まあ、今風に言えば難病を抱えているとカミングアウトしている、そんなところが出てまいります。パウロ自身にはもちろん何とかしてその病気から治りたいという思いがあって、そして神様にこの病気を去らせてくださいって3度もお祈りしたのだと、コリントの第2の手紙の12章に出てきます。ところがそういうふうにパウロがお祈りして神様からいただいた返事はどうだったか。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、そういう御言葉でした。神様という方は私たち人間の思いや願いをいつでも都合よく叶えてくださるような便利屋のような存在ではありません。しかしだからといって人間をいたずらに突き放し絶望させてしまうという方でもないんです。私たちが病を得たり、あるいはその他の本当に困難な状況に置かれるときに、確かに苦しみはそこにありますけれども、しかしそれと同時にそこから逃れていく道を備えてくださって、そして真実に一人一人をその人らしい人生の中で持ち運んでくださる、それが聖書の神様であることを覚えたいと思います。神様がそんなふうに真実にキリスト者一人一人と共にいてくださる、で実はそのことが今日のところで 大勢の人たちが次々とエルサレム教会に集まってくる魅力の理由であり、そしてまた大勢の人たちがここで癒しを経験することのできる理由でもありました。今日は使徒言行録の5章12節から読んでいただきましたけれども、今日読んだ箇所より少し前のところ4章の33節にこんなふうに述べられています。4章の33節を読みします。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証ししていた、とそう言われています。その復活された主イエスキリストが使徒たちと共にいてくださるので、使徒たちはイエス様の復活を証しすることができました。イエス様が確かによみがえっておられるのだ、あの十字架にかかったイエス様が死から復活をして今も生きておられるのだというそのことは、実は本当によみがえったイエス様ご自身によって支えられていた言葉なんです。で、実はこれはもう最初の教会の一番最初の頃からそうですし、今日でもそうです。今日でも教会は日曜日たんびに礼拝を捧げ何を語っているか、それは私たちのために十字架にかかったイエス様がおられます、しかしそのイエス様が復活をして私たちと共に歩んでくださいます、そのことを語り続けながら礼拝を捧げています。どの礼拝においても説教の中で語られること、それはよみがえりの主が生きておられるということです。そしてその際にその説教者の言葉を支えている力って何なのか、説教者の巧みな話術によってありもしないことが、虚構が形作られてみんなその気になってしまうということなんでしょうか。実際には復活してるか復活してないかわからないけれども、牧師が面白おかしく話をしているうちにみんな煙に巻かれてしまって、復活していてもしなくてもいいやっていう気持ちにさせられてしまうんでしょうか。そんなことはないんです。教会が毎週毎週礼拝を捧げ、そしてここで毎週同じことが語られる。もちろん聖書箇所は違いますし、その箇所に基づいて具体的な話し方はいろいろですけれども、しかし教会の中で語られている説教を支えているものは何かっていうと、主イエスキリストが本当に復活をして私たちともに生きてくださっているっていうその事実なんです。でもちろんこのイエス様の復活というのは神様がこの地上でただ一回限り引き起こしてくださった出来事ですから、私たちがそれを合理的な仕方で確かめるなんてことはできません。科学の実験みたいにもう一度イエス様の十字架と同じ状況を再現して復活をもう一度起こせるなんていうものではありません。十字架にかかってくださったあのイエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった。そして私たちが日頃神様抜きでも平気で生きてしまう、その神様に対して背を向けている罪の取りなしとしてイエス様が十字架の上でご自身を捧げてくださって、そして私たちが神様抜きで生きている背きの罪を清算してくださった。それが本当に神様の御心にかなうことだったので、イエス様は十字架の死から3日目に復活をさせられ、私たちと共に歩んでくださっている、そういう知らせを私たちとすれば聞かされ、そしてこれを信じるほかないわけです。確かめる、そして信仰を持つということではないんです。私たちはイエス様が私たちのために十字架にかかり復活なさったんだというその聖書に語られている事柄を聞かされて、そしてそれをそうなのかと信じて受け入れるほかありません。それ以外にはこのことは受け取りようがありません。教会の言葉というのはいつでも聖書に述べられているそのイエス様の復活を指し示すそういう言葉ですし、そして そのイエス様がよみがえっておられるんだと証しする言葉、それは実は本当に不思議なことですけど、本当に復活しておられるイエス様に支えられて2000年の間ずっと語り続けられてきた、そういう言葉なんです。使徒パウロはそんなふうによみがえりの主ご自身が教会の説教を支えてくださるという不思議なことを説明してこんなふうに語ります。コリントの信徒の手紙第1の15章14節15節です。私の聖書ですと新約聖書の320ページですが、こんなふうに記されています。320ページの下の段の真ん中ぐらいです。コリントの信徒への手紙第1、15章の14節15節、そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。イエス様の復活がもし本当に なかったことだったら、本当はなかったことだとしたら、自分たちの宣教、つまり教会の中で語られている説教の言葉も虚しいことになる。それを聞いて信じている信仰も虚しいことになる。それどころか神様がそんなことなさってないのに、復活してないはずのイエス様を復活したんだって不意調してるんだったら、それは神様に逆らって偽証してることにさえなるのだとパウロは言っています。しかしもちろんこれはパウロが自分たちはそんなことしてるんだろうかと反省して語っている言葉ではないんです。実際にはイエス様は本当に復活をしておられるんだ、主イエスの復活が確かなので自分たちは偽証人ではないのだということを語っている言葉です。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証ししていたと使徒言行録の4章33節に語られていました。使徒たちは本当に力を尽くして全力を傾けてイエス様が復活したのだということを語り続けていたんです。そしてそういうことが先にあって今日の箇所の最初のところにつながるわけです。使徒たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた、そう続いていくんです。イエス様が確かによみがえっておられる、私たちと共に歩んでくださっている、あの十字架にかかったイエス様が私たちを生かし、あなた本当に生きていいんだとおっしゃってくださっている、そのことを一生懸命に伝えようとする人たちの手によって多くの印が行われました。で、印というのはこれは具体的に言えばさまざまな仕方で生じた癒しのことを指していますけれど、しかしその癒しの出来事、本当に気持ちを支えられたり健康を回復されたりするそういう一つ一つのことというのが全部印だったんだとここに言われているんです。印であるというのはどういうことかといえば、そこに起こっている出来事を超えてさらにもっと大きな別のことを指し示すという、そういう意味です。例えば印ということで私たちがイメージしやすいと思うのは、地図の上に教会の建てられている場所には十字架のマークがついていると思います。で、私たちがその地図を見ながら十字架の書いてある場所まで行った時に何をそこで見るか、ポツンと十字架が一本立っているだけではないわけです。もちろんその教会があるところには十字架も立っているでしょうけれど、しかしただ十字架が立っているだけではなくて、毎週日曜日になるとそこには神様を讃えて礼拝する人が集まる礼拝堂があり、そして実際に日曜日に来るならば教会で礼拝が捧げられている様子を見ることができます。そういう場所だということを地図の上で十字架というあの印が 表しているわけです。同じように癒しの出来事も印としての技だったと言われているんです。癒されるそのことが最終目的だとか、それが全てだというのではなくて、実は復活したイエス様がそこにおられるんです。主イエスキリストを囲んで、主イエスキリストと共に伴われて、主イエスキリストに生かされる、そしてイエス様に慰められ支えられ、本当にここで自分は生きてっていいんだ、そう思って新しくそこから歩み出すという現実がそこにはあるんです。癒しの出来事というのは、ただ病気が治ってよかった、それだけの話ではないんです。イエス様がそこにおられるので私も生きることができる、そういう出来事が起こります。例えば、誠に重篤な病気になってしまって、お医者様からもうあと数日しか生きられないだろうと、そんなふうにさじを投げられてしまった患者が、しかしそれでもです、イエス様がいつもこの私を支えになって持ち運んでくださるんだ、そのことを心から素直に信じた結果、精神的には本当に安らかになってしまってです。自分の肉体は弱っていて、確かにお医者様の言う通りあと数日で死ぬかもしれないけれども、しかし自分はこのイエス様により頼んで生きていればいいのだと、そういうふうに思って生活した結果、5年も生き延びてお医者様がうんと驚いたなんていうことも実際にあるわけです。あるいはシエスが復活して生きておられるので、あなたも生きることになるのだと、そういう聖書の言葉を誠に素直に信じた年配のご婦人が、医学的には死の出来事が生じて亡くなっている、体の中で心臓が止まり、そして脳波も平らになっている、お医者様からの所見からすればもう当然これは亡くなったんだと思って、ご臨終ですと言って病室に入ってきたけれども、しかしそのところであと数分、まるで自分が死んだこと気がつかないみたいに息をしている、そういうことだってあり得るんです。本当に不思議なことですけれども、それは死の出来事がなくなるわけじゃありません。病気がなくなって、元気いっぱいになるということではありませんけれども、しかし本当にイエス様に信頼をして自分はここで生きていいのだと、そう思った結果です、私たちはもしかすると死のその瞬間においてさえ神様がこの私を生かしてくださるのだということを身をもって表すということが、今日だってこれはあり得ることなんです。そんなふうに実はキリスト者一人一人の人生、その命と死というのは、ここによみがえりの主が共におられるということを身をもって表す、そんなところがあるんです。初代教会の人たちの手によって行われた印も、本当にさまざまなことがあったに違いありません。ここには詳しく書かれていないので、私たちは癒しがあったのだと、重い病気の人がとても元気になったのだろうと簡単に考えるかもしれませんけれども、しかしそれはもしキリスト者が死なないのだったら、もう2000年も前から2000歳の人だって生きてなきゃいけないことになります。でそんなことはありえないわけで、私たちはみんな与えられた地上の生活が、時間が過ぎたら、この地上の生活を後にしますけれども、しかし私たちはです、自分自身の命とこの体を持って本当にイエス様が生きておられることを証しする、そういう光栄ある務めを与えられて生かされているんです。イエス様が確かに復活をしておられる、そのことを教会はずっと語り続け、またそれを本当に信じて生きる人たちが、それによって力を与えられ、慰めて勇気を与えられ、そして本当に困難な状況であっても自分の人生を懸命に生き切る、そういうことを通して、今日だって実は癒しの出来事、印の出来事がそこに起こり続けているんです。ペトロをはじめとする人たちは、また初代教会の一人一人は、そういう復活の主イエスがこの私と共におられるのだということを証しする証人でした。ですからこのペトロたちはそのことで憎まれて、 逮捕されて裁判の被告席に座らされるときにも実は全く同じそのことを語っていくんです。29節から32節のところです。29節以下です。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイエスをイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし救い主としてご自分の身に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。あなた方が木につけて殺したイエス様は神様によって復活させられている。神様はこの復活したイエス様を私たちの導き手救い主として神様の右の座につかせておられる。私たちはイエス様がなお生きて私たちを励まし支えてくださる、そういう人生を生きている。それをもってイエス様が生きておられることの証人とされているんだと、ペトロはそういうふうに語っています。ペトロたち人たちは大勢の人たちの間で印を行っている時も、あるいは妬まれ暴力的に捕らえられて尋問され回答を求められる時も、嫉妬も変わりません。あのよみがえりの主がこの私と共にいてくださる、私は今そういう命を生きているし、そのことに支えられ励まされ勇気を与えられてここにおります、その信仰から1ミリも退こうとしません。彼らは十字架にかかってくださりよみがえっておられる復活の主の証人として、またキリストが確かに復活したことの証人として、神様の御業を賛美しながら主がよみがえっておられることを言葉と行動で表し続けているんです。そしてそういう最初の教会に大勢の人たちが引きつけられ、共に主を仰いで生きていこう、そういう志を与えられたんです。しかしそういうふうに今日の聖書が語っているのだとすればです、これは私たちも同じことになるんではないでしょうか。復活の主は初代教会の人たちとだけ一緒におられたのではありません。今日もなおこの21世紀の社会に来ている私たちと共にいてくださいます。私たちの生活を根底から支えて、私たちそれぞれの人生を本当に意味あるものとして持ち運ぼうとしてくださいます。たとえ他の人間たちから何と言われようと、どんなふうにけなされようとも、神様はあなたの命を喜んでおられる。うまくいかないと思うことがあったとしても、それでもあなたは本当に神様に喜ばれ、神様に生きるようにと、そう言われて生かされているものなのだ。イエス様は復活してそのことを私たちに教えてくださるんです。この私があなた方のために十字架にかかったんだ。あなたは神様を抜きにして生きてしまいがちな、そんな人で神様から全く関わりのないように生きてきたけれども、しかしそうやってあなたが神様に背を向けた報いというのは、私が十字架にかかって全部引き受ける、あなたはこの十字架にかかった私を見ながらあなたの罪は許されてるんだと信じて、もう一回神様のものとなって生きていきなさい。イエス様がそう言ってくださって、きっと神様があなたの人生を祝福して本当に支えてくださるんだから、どんなに困難であろうと、どんなに暗い状況のもとに置かれていようと、あなたはそこで今日与えられている命を本当に生きていくことができるんだ。よみがえりのイエス様がそう語りかけてくださっているんです。神様はたとえ今うまくいってないように見えるとしても、最後には全てを完成してくださる。そしてあなたが本当にこの命はいい命なんだと感謝して喜んで受け止められるようにしてくださる、そのことを信じて生きるようにと招かれているんです。ペトロもヨハネも他の人たちも、そんな主が共に歩んでくださっていることに感謝しながら、 イエス様が確かに復活しておられる、そう述べ伝えて1世紀の初代教会の時代に歩んでいました。私たちもそれから2000年の間を置いていますけれども、全く変わらないと思うんです。私たちも聖書を通してですけれども、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかられた、そして復活しておられるのだという知らせを聞かされています。主が、よみがえりの主がこの私と共に歩んでくださるのだということを信じて、そしてこのイエス様が共にいてくださることに力を与えられ、慰めと勇気を与えられて、それぞれ私たちの今日の生活を精一杯生きていい、そう呼びかけられているんです。そして私たちがそのことを信じて本当にイエス様に従って生活しようとするときに、きっと私たちの手の技もイエス様を用いてくださるに違いありません。本当に有益な良い働きを私たちは今のこの人生の上に行うことができるに違いないんです。たとえ私たちが死のところに横たわって、もうこれで社会的には何もできない、その時でも実は私たちがそこにいることが本当に意味のあることだ、そのようなことがきっと訪れるに違いありません。キリストがここにいる私たちのために十字架にかかり復活しておられるんです。私たちは一面ではイエス様を十字架にかけなければならなかったほど不甲斐ない、本当に弱い、また自分中心の固くななものですけれども、しかしもう一方ではそのイエス様の十字架に取りなされて、よみがえりの主を信じて、主が共に生きてくださるこの地上の人生を生きるものとされているんです。そういう私たちを用いて、神様がこの世界の上に御業をなさり、そして本当に私たちが与えられているそれぞれの命を喜んで生きていいのだと私たちに語りかけてくださいます。私たちはその神様の御業のために働けますようにという平らな思いと祈りを持って、ここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、人たちが、自分たちが不甲斐ないために、また自分中心にしかものを考えられないために、主イエスが捕らえられた時に逃げちぎ、孤独に十字架の上で死なせてしまった主イエスが、しかし実はその十字架がまさに自分たちの取りなしのための出来事であったことを知らされ、そして復活した主イエスが弟子たちを訪れてくださった時に、本当に大きな驚きを覚えながらも、しかしその主に信頼をして、もう一度主のものとして生きるという志を与えられ、歩み始め、さらにあなたが聖霊を送ってくださり、そのような弟子たちの在り方を確かにしてくださって、この地上に教会の群れを立ててくださいました。人たちから始まって2000年の間、あなたはこの地上に次々と主イエスキリストの十字架と復活を信じる人たちを起こしてくださり、またその信仰生活を真実に持ち運んでくださり、私たちにまで教会を伝え、そして主に伴われて生きる本当に幸いな生活を私たちにも与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが一人一人それぞれに与えられている人生の中で、よみがえりの主が語りかけてくださる御言葉に耳を傾け、主が確かに私たちを持ち運び生かしてくださる、そのことを信じて、慰めて勇気を与えられ、精一杯に自分に与えられている賜物を用いて終わりまで歩むことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たち一人一人は本当にさまざまな仕方で困難を抱え、また自分自身に破れを覚えて生きてしまう時もあります。しかしそのようなものもなお、あなたが慈しんでくださり、本当にあなたが置いてくださっているこの世界の中のかけがえのない命として私たちを 導き持ち運んでくださるから感謝をいたします。どうぞ私たちが十字架と蘇りの主イエスに慰められ励まされながらキリストの証人としてこの地上の生活を歩んでいくことが許されますように、どうぞ聖霊によって聖書の御言葉に私たちを固く結んでくださり、また御言葉に励まされ慰められ勇気を与えられて、それぞれの人生を生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちがこの地上の生活をすべて歩み終えたときに、善活忠実なしもべよよくやった、あなたは力が弱かったが私のことを知らないとは言わず懸命に私に従って生き抜いたとおっしゃってくださいますように、そして天上に私たちを受け入れて、そしてあなたを見上げ賛美する群れに受け入れてくださいますようにお願いいたします。今日は召された兄弟姉妹方を覚えてこの礼拝に集っておられる方々もいらっしゃいますけれども、どうぞ私たちがやがての日天において共に相まみえ、またあなたを賛美する群れに結ばれていることを覚えることが許されますように、その約束を覚えながらどうぞ私たちがこの地上であなたを見上げ心を込めて皆を讃えながら与えられた一日一日の生活を歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。